宇見正人のシャロシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は変形労働時間制が法的に有効になるには、こちらを解説いたします。サービス業などで従業員の労働時間が統一されていないことがよくあります。そんな時、労働時間を変形労働時間で対応するケースがあります。特に1ヶ月変形労働時間制を採用する場合は、従業員10人以上の企業であれば就業規則への記載が必要になります。就業規則には始業・就業時刻を記載することが必須で、1ヶ月単位の変形労働時間を採用する場合でも全ての勤務パターンを記載する必要があり、変形期間はその規定に書かれた勤務パターンを組み合わせ運用していくのです。実際、勤務パターンが多すぎるから就業規則に書ききれないという理由から、就業規則に全ての勤務パターンの始業・就業時刻の記載をしていない会社が多く見られます。勤務パターンが多い場合でも全て記載しておく必要があり、記載していない勤務パターンで働かせてはいけないということになります。今一度就業規則の記載事項を確認の上、実際の勤務パターンが就業規則に盛り込まれているかを確認しましょう。事例の裁判は日本マクドナルドの事案で、就業規則に規定がない独自の勤務パターンで運用されており、1ヶ月単位の変形労働時間が無効と判断されたものです。日本マクドナルド事件、名古屋高裁、令和5年6月。日本マクドナルドの店舗店長、正社員に1ヶ月単位の変形労働時間制が適用されていた。就業規則には前月末までに勤務割を通知する旨記載されており、就業規則には原則のシフト4パターンのみの記載がされていた。実際の店舗ではその4パターン以外の独自の勤務割が作られていた。社員 A は独自の勤務割があるため、1ヶ月単位の変形労働時間制の法的な要件を満たされないと主張した。これに対し一審は、店舗数も864店舗あり、就業規則に全てのパターンを記載することは不可能。各店舗に即した勤務シフトを事前に周知、就業規則に基づき有効と判断した。そして裁判は高裁まで行ったのです。高裁は次の判断をしました。労働基準局長の通達通りの厳密な運営をしていないため、1ヶ月単位の変形労働時間制は無効であると判断した。では1ヶ月単位の変形労働時間制が有効であるためには、次の要件が必要となります。 1. 就業規則、その他これに準ずるものにより変形期間における各日各週の労働時間を具体的に定めること。2. 就業規則において定める場合には、労働基準法89条により各日の労働時間の長さだけでなく、始業および就業も定めること。 3. 業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、就業規則において各直近勤務の始業・就業時刻、各直近勤務の組み合わせの考え方、 勤務割表の作成手続き及びその周知方法などを定める。各日の勤務割は変形期間の開始前までに具体的に特定すること。以上の3つの要件を充足することが前提となるのです。今回は変形労働時間制が法的に有効になるには、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。